There's a lot that could impress you about the all-new Honda Prologue EV. True, it's got class-leading passenger space and clean, thoughtful design and intuitive technology. But what really sets the Prologue apart from the competition is that it's more than an EV. It's a Honda. Honda, the power of dreams. Visit Honda.com/Prologue to learn more.
10時16分です。TBS ラジオアフターシックスジャンクション2パーソナリティの私ラップグループライムスターのラッパー歌丸でございます。そして
4月のスペシャルパートナー DJ プロデューサーの岡田です。さてここからは聞けば世界の見方がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャーです。
それでは今夜の特集はこちら、岡田プレゼンツ音楽ディスクガイドガイド。さあということで、まあ、DJ としてね、はい、まあ、当然レコヤ行って直接掘ったりもするでしょうが、ネットで調べたりもするでしょうが、
は
い、
何でもやります
。まあ、ディスクガイドでもいろいろ調べていますよという岡田さんに、世に数多あるディスクガイドの中からこれは面白い、なんでこんなコンセプトでディスクガイド作ったなどなど、名品珍品の数々ご紹介いただきます。
はい、お願いします。
私もまあその職業柄というか立場柄、はい、ディスクガイド、まあ、買ったりもするし送っていただいたりもして、うん、はいはい、気がつけばディスクガイドだけで結構な、
ね
ね、分量になってたりするんだけど、ね、うん、やっぱ岡田さんも普段から割と音楽ガイド本は好んで買ったり読んだりとか。
でもそんなにしょっちゅう買うわけじゃないんですよね、うん、なんかこう興味持った時に買ったりとかはしますよね、うんうん、
このあのジャンルどうかなみたいな。
そうそう、ブラジリアンみたいなのをもう一回フォーカス的に聞くぞみたいな時にこう注文したりとか、うんうん、まあ、図書館行ったりとか、
はい、
でこう丸一日こうそれをこう見ながら、うん、YouTube とか Spotify チェックして買うやつ決めるとか、
うんうん、
っていうのを使い方が多いかな。でたまにこう棚から一つかみたいな、うん、ちょっと見て、
うん、
これなんだこれ、
それもランダム、
そうそう、
気分的に、
そうそうそうそう、
これそんなに最近手に取ってなかった、
そうそうそうそう、
開いて、
うん、これ聞こうみたいな、
うん、もう思い立ったら、
そうそうそう、
わかる、もうあの日本ダーツの旅みたいな、
あ、でもそうですね、ってランダマイズできるっていうのはすごいあります
よね。まあこれ岡田くんが一つにはもう、まあ、ジャンル的にはもうジャンル横断してるっていうか、はい、うん、岡田くんのフィルターを通してかけるというスタイルでやってるからともあるだろうけど、あのさ、その情報を調べるというときに、その今まあ、皆さんほとんどインターネットで完結する人もいっぱいいるし、ね、音楽そのものも、まあ、うんうん、インターネットでほぼ、いや、すべてじゃないですよ、うん、すべてじゃないけど、まあ、結構来てると、
もちろん、もちろん。
っていう中で、うん、あえてディスクガイド本というのを経由する、うん、こう利点というか、メリットというか、はい、その岡田さん、どうお考えですか。
まあ、もちろんネット上で自分の興味あるものだけをどんどんつなげていけるとか、そのプレイリスト、だからプレイリストに近いとは思ってるんですよ。うんうん、だからその自分はこれだけあればいいっていう人はそれでいいんですけど、はい、やっぱこう自己拡張っていうんですか、やっぱこう知らないものを聞いてみたいじゃないみたいな時に、やっぱこの文脈がある程度ある方がやっぱり入りやすいと思うんですよね。わけわかんない音楽を突然聞いてもわかんないから、
いきなりポコポコポコポコ言ってても、
そうそう、言って何なんだこれはって、うんうんうん、何やったら体型立てて、なんか、
うん、だいたい何年ぐらいの、
あ、そうそうそうそう、
でそのジャンルの中ではこのぐらいの位置のぐらい、うん、その程度のマップはあると、
そうそうそうそう、やっぱ、うんうん、音楽だけ聴いて好きになりゃそれはそれに越したことはねえんですけども、うんうん、やっぱ今わかんないもん分かりたいじゃないですか。
あー、なるほど、うん、そうか、最初はその例えば良さがすっと聴いたら分かんなかったものも、うんうん、なるほど、こういう流れで出てきた、ね、あと言われてみればこれってあれに似てるかもで、急に分かってきたりするときあるよね。
まさにそういうことです、うんうんうん、でそういう、まあ、プレイリストもあって、うんうん、その無理やりプレイリストっていうんですか、プレイリストというかディスクガイドっていうんですか、うんうん、なんか、うんうん、それはだから、それはメタルではないでしょうっていうけど、いや違う、これはメタルですみたいな、
うんうんうん、
言い張ることによってそのなんかその抽出するみたいな、
うんうん、そのメタル性っていうか、その人にとっては例えばメタルの定義が出てくるとか、
うん、っていうようなことは逆に言うと体型だって見ることによってそれが分かるよねみたいなのがある、
うんうん、
だから読むことによってそういうなんか楽しみ増えるよっていうのが言いたいことなんですね。
間違いない、うん、そうね、確かにそのネット上でこういう情報はいっぱいあるけど、うん、そこにちゃんと体系立てた何かとかっていうのがあるわけじゃないから、
ね、キュレーションがもう今ないじゃないですか、昔の雑誌みたいに、
確かに、あったとしてもなんかこうもうちょっとこう局所だもんね、うんうんうん、こっちもうちょっとマップ描きたいって時にはね、うん、ありますよね、
うんうん、そうなんですよ、うん、ちょっともうちょっと長くなっていいですか。
あ、いいよ、あのもちろん
僕これ分かりやすいなと思ってるのは、そのなんか分かんない音楽聞くときはそれ音楽を好きな人がどの部分聞いてるかが分かるのが一番いいと思ってるんですよ、
うんうんうん、
でそれとあのお母さんじゃないですけどなんか全部ファミコンっていうみたいな感じで自分にとって興味ないもんってうん、うん、その区別 ができないんですよ、ね、
差異が分かんないね、
これとこれ一緒じゃんってなるんですよ、うんうんうんうん、でも好きなもんってこれよりこれの方がいいって言うわけじゃないですか、うんうんうん、でそうなる方法として先に違いを知っておくってのがあるんですよ、これとこれは違うっていう知識を先に入れとくと区別ができるようになるでしょっていう、うんうんう
ん、これとこれは違うどこだろうで、うん、まあ識者はここだと言っている、それを手がかりにこれも聞いてみる、うん、あこれとこれ確かに
判断できるじゃないですか、うんうん、これ僕先輩でこういう話してたらそう俺もあってみたいな、昔あのファストコアとかクラストコアってあの、うん、ものすごいあのデスボイスでこう、うん、30秒で終わるようなやつあるじゃない、うんうんうん、で皆さん好きですか、
うわ、甘く
明るくない、あんま分からないじゃないですか、うんうん、あれってあんまみんな分からないじゃないですか、うんうんうん、でそれ20代ぐらいの時にその先輩がね、うん、それ好きな人にこれどういうとこがいいんですかって聞いたら、あまずはデスボイスはあの下水管が詰まったような音なほどかっこいいって言われた
あ基準が
ゴボゴボゴボってこう
ちょっとゴボゴボ
ゴボってなってるのがかっこいいって言われて、うん、と思ってでそれでねこれすごい話なんですよ、うん、皆さん違い分かんないでしょデスボイスの、うんうんうんうん、でもこれを聞いた人は、うんうん、今から YouTube で聞いてくださいよ、あこれよりこれの方がゴボゴボゴボゴボしてるぞと
その喉の奥のビブラート使うというか泡っちゅうかその感じ、
これによってさっきまでこれとこれ一緒やんって思ってたんだ、あでもこっちの方がゴボゴボしてるなってなるでしょ、そっからもしかしたら好きになるかもしれないじゃないですか、そういうことなんですよ俺が言いたいのは、
だからやっぱあの指揮者のそういう声というのはちゃんとこっちの精度も高めてくれるんですね、
だそれ先にディスクガイドとか、うんうんうん、好きな人がクラブ行ったら全然わかんないジャンルでどこで盛り上がってるのを聞いたら、あこのポイントかみたいなのがわかると、うんうんうん、まあ、好きになるかはさておき違いがわかるじゃないですか、そういうのの方式としてディスクガイドっていうのはすごい優秀なこうメディアだとは僕は思います、
そしてあなたのその説明そのものもディスクガイドの説明としてめっちゃ腑に落ちる、ね、素晴らしい最高です、はい、
そんな感じです、
ということで本日はですね、まあ、岡田さんの所蔵するねこのディスクガイドの数々からちょっとピックアップしてきていただいて、はい、おすすめのディスクガイドを紹介してもらいながら、はい、その中に掲載されてる曲をさらにおすすめしてもらおうとなっております、はい、じゃあ1冊目何に行きましょうか、
ちょっとこれでいきましょう、宇宙からの歌宇宙からの音という、
うん、
はい、これでもういきなりディスクガイドといえば例えばソウルとか、うん、ジャンルものだと皆さん思ってる、
まあそれが代表的だよね、
思うんですけど、うん、あの宇宙っぽい音楽を集めましたっていうディスクガイドです、
そのさ、
はい、
いや多分今言った時に宇宙っぽいでそれぞれ思い浮かべるものだと思うけど、うん、はい、宇宙っぽいったっていろいろあるでしょ、
そうなんです、
うん、
それを集めてみましたなんと、
うんうんうん、宇宙っぽいとは何かから考えないとい
けない、そうなんですよ、うんうん、それなんですよね、でこれ見るとまあ、あのジャンルがそう分かれてて、うん、ロック、ポップス、ジャズ、ファンク、うん、ヒップホップ、はい、まあ、ワールドミュージック、テクノ、それ以外ってなってるんですけど、うん、要は何でもいいんですよねこれ、
うん、
そう歌詞の中に宇宙っぽいのがありゃそれでいいし、
これ無限にある
ぜ、あそう無限にあるんですよね、うん、でそのでこれを読むことで、うん、じゃあこれ違くないみたいな、これ宇宙じゃなくないみたいな思ったら、じゃあ私は何を宇宙と思ってるんだろうという問いが生まれるわけですよ、
へえ、これ、はい、まあ、2007年に出てる本なんでね、はい、もうすでにちょっと入手困難なようなんですが、うん、じゃあちょっとここからどういう曲が紹介されてるのかも含めて、じゃあちょっと
これはどうするゴング聞きますか、うん、はい、じゃあ、ゴングのフライングティーポット、
うん、聞いてからにする、宇宙ポイント聞いてからにする、それとも曲聞いてからにする、
このまま喋りますか、
あ、乗っけてこか、
はい、乗っけていきますか、うん、っていうのはこれ、この曲ゴングっていう僕すごい好きな、うん、あのプログレバンドなんですけど、うんうん、11分あってこの曲、うんうん、あの3分ぐらいこのフワーンって続くんで、このまま喋りたいんですよ、
なるほど、
この音
インスト、
え違います、ジャズロック、ジャズロックです、うんうん、でもイントロこういうなんかフワーンみたいな、
うんうん、
これどうですか、宇宙っぽいですか
あの今この流れで聞いてるから宇宙だなとも思えなくはないけど、素で聞いたら、
うん、
あでも2001年とかの
あ
のさまよってるとことか、うん、特に後半の、うん、その感じはあるかもね、
だから言ったもん勝ちなんですよこれ、
まあそれそうだイメージはね、歌詞とかじゃないからね、
そうなんです、だから間違えたかもしれない、ディスクガイドを紹介するんだから、
うん、いやいやいいと思う、いいと思う、うんうんうん、
だこれねパーラメントとか例えば、まあ、それ P ファンクね、
それはもう SF だからね、
そうそうそうそう、うん、コンセプトが SF とか、うんうんうん、そういうのもありなわけじゃないですか、
これでも宇宙観だけでいくわけだ、
そうです、どっからでもいいから宇宙観で行こうみたいな、でこういう集め方をね僕はみんなしたらいいと思うんですよ、
ほうほうほうほう、
自分の中であれっぽいとかをやると、こうスポーティファイとかな、ああいうのをハックできるんです、それは、
うんうんうん、
誰もやってないくくりで、うん、そのリスト作るじゃないですか、うんうん、おすすめしてくるんですよね、それっぽいやつ、
あ、
うん、したら誰もルートないとこからそのルートができるみたいなのがあって、
そのね同じようなその曲やる、そうそうそう、でもさ、うん、宇宙っぽい曲は検索できないから、歌詞はさ歌詞は検索できても、うんうん、この 曲の感じまではね、でしょ、スペーシーな感じはね、でしょ
っていう時に、うん、このディスプレイが役に立つんですよ。そんな時にこれなんですよ。
宇宙っぽい曲ないからね。
そうそうそう、これだみたいになるでしょ。
いいね、ゴングのフライングティーポット、
う
ん、はい、
これでもう一曲、うん、じゃあ
ぜひ
ちょっと違う角度から聞きましょう、うん、ロボチューフィートコンピューターズミュータントディスコです。
はい、ロボチュー、ロボチューフィーチャリングコンピューターズでミュータントディスコ、はい、アルバム銀河反転、はい、かっこいい、
かっこいいですね。でもじゃあさっきのうんうんとこれ、
まあ、こっちはもうちょっとこう、あっちはもうちょっとハード SF だとしたら、そうそうそうそう、こっちはスペースオペラっていうか、まあそうですね、だってさ、ロボチューってさ、まあ言わずとしてたね、うん、リトルワードネーションというかね、はいはい、まあ今スチャートも一緒にやってますけども、はい、まあロボだしさ、チューだしさ、名前がもうさ、スペーシーなんよ、これ
は。アルバム銀河反転ですからね。
そうだね、だからもともとそういうコンセプトなんだね。本人に SF 味感じたことは一切ないけど、
いい人
でも超センスいい。
センスで、うん、だから、このかように、うん、そう、別に宇宙っぽいっつっても、うん、そのなんかピヨピヨピヨピヨしてるだけじゃないと。う
ん、でもさ、なんか分かってきた。そのさ、はい、そのさ、どんなニュアンスで、ねはい、その宇宙っぽいとかいうやつはなんかいいかも。その要はさ、うん、あのムロ君が列車のジャケに列車が映ってるアルバムは絶対いいみたいな。なんかそういう通じるジャンル違くてもとにかく列車が映ってりゃいいんだって、はい、特に汽車だといいみたいな、そういうやつ
ありますよね。うん、これはちゃんと紹介しないんであれですけど、ここにあの美女ジャケの誘惑っていうこう、うん、ジャケットがに美女が映ってるだけの紹介とか、うんうんうん、こういうのもあります、はいはい。そういうのもあります。
うんうん、そういう切り口も近いかもね。
そう
全然ジャン
ルを話してる。それを音の方からやるっていう、その、うんう
んうん、面白い。うん、ちょっと銀河反転もう一回聞き直したくなった。はい、この頃のなんていうかスチャフローっていうかね、うん。
素晴らしいアルバムですよ。
うん、いいですね。
これでも、じゃあ次行こうかな。うん、もうはい、次の方行きます。
わかりました。
はい、次の本は一人オルトゲザーローンという
一人
というタイトルのディスクガイドなんですけど、
ディスクガイドだよね、はい、どういうこと、
これは一人っぽい音楽がいっぱい載ってます。
一人の時に聞くといいじゃなくて、
違います、
一人っぽいっていう、一人っぽいとは
こうだから一人のミュージシャンやったらソロアーティストになるでしょ、うん、それでもいいんですけど、うん、で一人の時に聞いてくださいやったら限定されるでしょ、うん、だから一人っぽいっていうだけなんです、これは。
一人っぽいか、うん、これもね、1999年アスペクトから出てる本で、当然、はい、中古本でございます。これしかもすごい値段が高騰してるのが、
ちょっとあれなんですけど、
一人オールトゥギャザーアロン、じゃあどんな曲なのか
ちょっと聞いてみますか、うん、じゃあ一曲聞いてみましょう。チューダロッジで2ステップスバックです。
いや、いい曲よ、はい、いい曲だけど、はい、そんなこと言ったらさ、はい、何でも入んない。
あ、田村さんよく気づきましたね。そうです、さっきの本もそうなんです、うん、何でもいいんです。
いや、でもいい、でもその、はい、このさ、このくくり自体が発見っていうかね、
うん、まあそうなんですよね、うんうん、
ちなみにこの一人という一人オールトゲザーローンで、この本の最後後書き文みたいな、はい、小柳みかどさん、来週ね、はいはい、山田太一特集でご登場、はい、これみかどさんが登場ということ
で、これは編集というか書いてるガジェット4っていうユニットは、うん、モンドミュージックってすっごい有名な、うんうん、やつも編纂してる、うんうん、まあ、ミュージシャンのグループなんですけど、はい、だからすごいセンスもいいし、であとなんかその序文とかがもうすごい詩的っていう、なんかもう、うん、
もうポエミーな、
そうそう、ポエミーな、うんうん、すごい、だからこう紹介とかもなんか全部ポエジー
な、でもそうだよね、だってさ、一、うん、人を感じさせる曲として紹介するってことは、うん、もうそれ自体が一人を巡る、
ちょっと今一個読んでいいですか、一個読んでいいですか、今パッと開いたところで、リンゴスターの、ビュークアップスオブブルースっていうやつの短編を今読みます、うん、忙しい毎日に突然ゆっくりした時間がやってくる、はい、聞き進むうちに自然に頬が緩んで、気がついたら微笑んでた、頭が痛いのも治った、リンゴの2枚目のソロアルバムはナッシュビル録音のカントリー、のんびりほのぼの、とぼけた歌声はあったかくてほっと安らぐ、だから一人だってちっとも寂しくないよっていうレビューなんです、これ。あ、これがレビューかと。
でもまあね、うん、なんていうかな、聞きたくなりますけどね。
そうなんですよ、うんうんうん、そのこうなんていうんですか、こうもっとデータ載せてくれよみたいな方向もあるじゃないですか、うんうん、もっと正確なデータ聞きたいっていう人もあると思うんですけど、これはもう本当そういうこう詩的な、うんうん、こ
うもうだからこれそういうのは山ほどあるでしょということだよね、
うん、
だ
よりこうなんていうんですか、主観でいいじゃないっていう、うんうん、ディスクガイドは主観でいいじゃないっていうのを、うんうん、こうコンセプトをね、一人とかにするとより分かる、う
ん、まあでもある意味 DJ 的な、完全に DJ 的な感覚だよね、
本当にそう思いますよ、
一つワンテーマで、
うん、もう一曲聞きますか、うんうん、はいはい、これ僕これで発見して、うん、びっくりした、ウドの真心っていうの聞いてます、
ウド、
はい、
歌とか入るの、
入りません。
あ、入んなんだ。
これ、ウド鈴木さんが出してる。
ちょっと待ってください。はい、ウド鈴木さん、キャインの。
あ、はい、そうです、そうです。
ウド鈴木さん、ウド鈴木さん、これ、この曲で何やってんの？
これ、ギターです。
これ
今弾いてるギターが、ウド鈴
木さん。マジで？
はい。これ、そうです。
そして、最高じゃん。
めっちゃいいんですよ、これ。
え？
これ、だから、あの、ポケットビスケッツの時に、多分なんか、チャレンジみたいな形で、うん、
そ
の
ギター習ったり、
ギターを、こう、クラシックギターを一から、こう、うんうん、なんていうんですか、習得するっていうリアリティショーの結果として出した曲やと思うんですよ確か。
これ誰がプロデュースかしてんだ、これめちゃくちゃいい
よ。ちょっとね今俺まだ分かっ、あのこれで見て聞いたらよかったから紹介したっていう。
でも明らかに結構ちゃんと使ってる、ね、
そうです、すごいいいんですよ、
ね、これめっちゃ名曲じゃん。
ぜひみんな聞いて、こういう 発見あるよっていうのは言いたかったですよ。なんか
これすごい、
俺もびっくりして、
これ7インチかも、短冊 CD なんだ。
短冊 CD で、
へえ、
僕もこれをどこ買おうと思ってます。これは
ウドさんやば、
めっちゃいいんですよ。
これなかなか手に入らないんじゃない、
多分今となっては
音源ね、
わかんないですけど、
すげえ、
まあそういったね、こういった発見もありますよっていう、
はい、
う
ん、いやすごいですね、
はい、といった
さすが一人オールトゥギャザーちょっと全然皆さん想像してたようなディスクガイドガイドじゃないかもしれないではではどんどんいきましょう、はい、続きまして
次はオブスキュアシティポップディスクガイドという、うん、はい、これはウッドマンさんもね、
はい、僕これ持ってます、
はい、うん、まあ、これで言いたいのはですね、こうこれはさ、何年前だろう、3年ぐらい前に出たのかな、
2020年に出てますかね、あ、
もう4年ぐらい前か、
うん、あの、まあ、はい、柴崎由依さんとかね、
はい、そうです、
番組お世話になってます、
まあ、これと最近出たこう現代メタルガイドブックっていうのもあるんですけど、うんうん、まあ、これで言いたいのはなんかこう、これも例えばシティポップっていうのが今こうもてはやされてるじゃないですか、うん、あるわけじゃないですか、うん、でそれをこう拡張するじゃないけど、うん、こう誤解させるみたいなところがあるなと思ってて、うん、これはだから僕も結構好きな、うん、こう、まあ、90年代の女優ものとか声優さんものとか、はい、あとあんまりこう無視されてるような、うん、まあ、で言ったらブックオフにこう投げ売りされてるようなやつを紹介していくっていうやつなんですけど、でこれはやっぱ多分ほとんどの人が知らないやつがほとんどなんですけど、うんうんうん、これのすごい僕これいいなって思ったのは、はい、さっきのあれですけど、終盤にブラックビスケッツのアルバムが載ってるんですよね、
う
ん、
ええ
ブラックビスケッツのライフっていうアルバムが載ってて、うんうん、でまあブラックビスケッツって多分大体知ってるじゃないですか、
まああのタイミングとか、
そうそうそうそう、うんうん、で例えばディスクガイドといえば、まあ、有名なやつかを知るのと、うん、その誰も知らないものを知るっていうのはあると思うんですけど、うんうんうん、この流れでブラックビスケッツを聞くと、うんうん、そういう風に聞こえるんですよね、
シティポップじゃないけど、
じゃない、うんうん、そうそう、この中で提唱されてる音の流れっていうので、うんうん、ブラックビスケッツを聞くと、多分ブラックビスケッツってこういう感じだったよなみたいのが多分更新されるっていうか、
うんうんうんうん、
変化すると思うんですよね、
はいはい、
そういうのがいいなと思って、これは
これまた DJ っぽい話だよね、
あ、そうそう、まさにそう、
並べて聞くと別の文脈が浮かび上がってくるとか、
うん、
うん、うんうんうん、
まさにそういうことをディスクガイドでやってるなっていうのを思って、でこの現代メタルガイドブックっていうのも、うん、もちろん四大メタルとかいわゆるメタルバンドは載ってて、うん、でも終盤の方に普通にアブリル・ラビーンとか、
お
もう何やったら3号とか、うんうん、あのだからなんだトラビス・スコットとか、うん、そういうのもだからそこから、うん、そう聞き取るっていうか、うん、そのニュアンスを、うん、メタルサウンドのニュアンスを現代にどこまで飛んだかを聞き取るみたいな、はいはい、まあ、言ったらそれこそか、うん、そんなん言ったもん勝ちやんみたいなことやってるんですけど、
いやでも、うんうん、
そういう紹介の仕方ができるよねっていうことが言いたくてこれを紹介したっていう。
でもまさにさ、うん、その単にそのみんなが みんなが常識的に分かってるマップを描くだけだったら、うん、それはネット調べりゃ、うん、ウィキペディアに出てますよってことになっちゃうんで、そこにやっぱり文脈付けという名の、
う
んうんうん、批評という名のクリエイティブっていうかみたいなことを足すっていうか、
だからまさにこうディスクガイドにはそういう批評的なことが起こりうるの、うん、という意味で、まあ、例えばこれになってポストハウスミュージックガイドっていう、そのこれはハウスが1曲も載ってないっていう、
うんうんうん、
ハウスっぽい、
いわゆるハウスじゃなくて
と、まあ、この人が思ったやつが載ってるっていう、
ああじゃあ4つ打ちとも限らないみたいな、
あ、ないです、全然ないです、ないです、やっぱそういうことがディスクガイドってできる、まあ、まさにそう DJ っぽいことができるよねっていうので紹介した
かった、むしろこの時代のディスクガイドかもね、
そうですね、うん、本当に今やからこそできるっていうのはすごいあると思います、ね、じゃあ1曲ちょっと軽く、はいはい、ここから新し、白鳥ゆりさんの新しい靴を聞きましょう、
はい、白鳥ゆりさん新しい靴、声優の方なんですか、
そうです、声優、白鳥さん声優さん、
大貫妙子感じ
ましたね、そうそう、めっちゃアルバム全体ぽくて、うんうんうん、キャラメルってすごいいいアルバム、
めっちゃいいですね、はい、もね、
ぜひ聞いてみてください、
う
ん、はい、
こういうものも
あります、
まあ、ディグされてます
よ、もちろんもちろん、そうそうそう、
オブスキュアシティ、ポップ、
はい、ディスクガイドなど、
はい、などなど、
あ、じゃあ次
続いていってみましょうか、はい、
はい、次は共産テクノ、
うん、
ソ連編、
やっぱさ知らねえもんは知らねえってやつね、
そうそうそうそう、
あと読めねえとか、
そうそう
知らねえ読めねえ、
ソ連ファンクっていう、うんうん、こう要は、ソ連崩壊までの音源に絞った、
うん、ああそうか、
これだからなんていうグループやったかな、ユニットがいるんですよね、これね、なんかな、
あその辺をね、あの調査する、
共産主義インターナショナルっていう、うんうん、なんかユニットがいて、うんうん、これのシリーズだと多分2冊ぐらい、うん、ソ連の歌謡曲とかのやつも出てるんですけど、うん、僕が持ってるのはこの共産テクのソ連編、うん、ソ連ファンク、もうこれに関してはもう本当にその知らない、うん、本当に
教わるっきゃないもんね、
本当に知らない、知らないし、その検索しようがない、
読めない、
切れるも、切れる文字だから
読めない、打ち込めない、
打ち込めない、うん、もうでもこれはもう単純にすごい、うん、知らないから、
うん、よく逆にさ、うん、その共産主義インターナショナルの皆さんは調べてここまで、
あでもいや、それやっぱ文字とか覚えたんじゃないですか。
あそうだよね、う
ん、僕もなんか昔結構やっぱ僕 YouTube とかでき始めた時大学生やったんで、もう結構いけるわけですよ、うん、だから僕インドのボリウッド、コリウッドの、うん、音楽超ハマって一時期すっごい YouTube で探してたんですけど、うんうん、やっぱ探しようがないですよね、文字が変わるとね、うんうんうん、だからあと韓国の70年代ぐらいからロックとか、ね、今すごいタックになってますけど、うんうん、ああいうのもそのハングルが分かんないから、
そうだよ、ね、本当にやろうと思ったらね、
そうそうそうそう、うん、でも今日本の音楽超評価されてるのとかもそれやと思いますよ、うんうん、あの日本語だからずっと読めなかったと思うんですよね、うんうんうん、だからずっと防御されてたっていうか、
はいはいはい、でも音で聞いたらよかった、
そうそうそうそう、うん、でそういうのがをこうやっぱりもうこれはもう学ばないと無理っていうこの、うんうん、ソ連の、
じゃあこれさ曲紹介しようにも読めねえ、
読めない
ですよね、読めない言えない、
はい、言えないんでちょっと聞きますかこれはあの、英語の方の呼ばれ名が、うん、ニューコンポーザーズの、うん、これ日本語のやつで読みますか、うん、のノーベ、新しい音楽家という意味の言葉のタイトルです、うん
はい、これ80年代だから
後半末
ぐらいの、
はい、ニューコンポーザーズ、
まあハウスの感じをね、
これでザッパが認めた、うん、イーノがコラボしたソ連製クラフトワークというふうに紹介されてます、
そういうことな
んだ、はい、割とだから評価されてた、
まあ、クラフトワーク的なね、
あ的な感じで、これが89年とかだと思うんですか、この曲が、うん、この前のテープとかはめちゃくちゃすごくて、うん、もうだコラージュアートみたいな感じにこう歌が入ったり入らなかったりみたいな、うんうん、
まあでもアバンギャルドの本家ですからね、
めちゃくちゃ素晴らしいですね、うんうん、あとこのソ連もののやつをこう頑張って聞いてると、こうやっぱソ連の人がシンセ好きやなみたいな思ってたんですけど、うん、これってやっぱ思想なんやなと思いましたね、あのほらやっぱ共産主義はほら、うん、理性の人たちやから、うん、やっぱこう人間が作り上げた音っていうのが、うん、多分なんかすごい神々しいんじゃないですか、うん、象徴物なんじゃないですか、
なるほどね、
人間が合成した音の方がやっぱこう、うんうん、共産の、うん的にはやっぱ、
まあ、社会の進歩、
そうそうそう、進歩をやっぱ表してんじゃないかなっていう、うん、
それこそ、まあ、その未来派的なというか、あそのまま
ね、結構そんなことを勝手に原始してました、これを聞きながら、こういうものを
似合いますね、やっぱね、でもね、
そうですね、うん、しっくりくる、うん、これ面白い、もうこれはもう言うことあんまないっていうか、
共産テクのソ連編と、はい、ソ連ファンク、はい、パプリブから情報と思います、
は
い、
ソ連のこっちも聞いてみましょう、
ソ連ファンク、
はい、うん、こっちはもうその生音ばっかり載ってるんですけど、こっちもはい、あの読みま、あじゃあサモツベティでスニジェンカです
はい、はい、ということで、
サモツベティのスニジェンカで、
これさ、だから、はい、なんかあの60年代か70年代の何かこう、うん、それのリバイバルかと思ったら、そうじゃなくて、あのその時代のレアグルーヴなんだね、
そうです、そうです、そうです、なんか割だからそのっていうかソ連だから成立のまでまでしか乗ってないんで、
うんうん、
90年
まで
しか乗ってないんですよね、うん、
でもテクニカルなっていうか、
めちゃくちゃかっこいいですね、
いいよね、
うん、まあ本当にこれに関してはもうただただこんな珍しいの聞けますよっていうところで紹介させていただきました、
う
ん、
知らないものは勉強するしかないという意味でございます、
たくさんあります、うん、まあそんな感じでやってきましたけど、あとはあそうだこれだ忘れた、
うん、そうで、そのために買ったんですよ、今日この特集のために買ったの、はい、うん、
あのブロークミュージックというやつ、
これは洋書ですね、
洋書ドイツに出てる本で、うん、これはもうだから聴けない音楽という、うん、がいっぱい載ってるって、これ一応ここにレコードが入って、
あのそのシート
が入ってるんですけど、うんうんうん、これはだからあのなんて言ったんですかね、こうあのインタラクティブアート、
うん、
こうレコードとか再生機器をテーマにした、
はい、
アートの紹介、うんうんうん、まあ、あと絵絵画、このマグリットの絵画とかあるんですけど、こういうこうほら、
うん、
こう美術品としてこうレコードを切り刻んだりとか、うんうん、というのの記録で、うんうん、だ厳密にはあんまそういう
ディスクガイドというんじゃないけども、でもレコードっていうかそういうのを使った、
そうですそうです、で一応その載ってはいるんですよね、うんうん、そういうあのアート
寄り
の
もの、
そうそうがいっぱい載ってて、
うん、
ていうだけなんですけど、珍しい本として持ってきました。
へ、うん、こういうね、こんなのどこでディグすんの、こんなのだって、こんな本
かあるらしいって聞いて、
あ、噂が
噂を噂が、
ディスクガイドの
風の噂が、ディスクガイド業界から回ってきた
へえ、面白いね、
はい、これはもうちょっとでも、うん、本当要所で、うん、あれなんでちょっと変わりもんっていうか、うんうん、これ、まあ、こういうのじゃないと分かんないとかいっぱいあると思うんでね、うん、とこれは、
まあ、今頑張ればね、翻訳もそのスマホでできますからね。
そうですね、うんうん、こういうのも、まあ、ありますというなんか、うんうん、こういうなんか、うん、見てないと分かんないですけど、
う
ん、
これ展示っていうことかな、
展示品ですね、うん、
レコを使った
インスタレーションアートみたいなのを、割とそういうこうあの面白本、うん、かなりちょっとアカデミックな本なんで、
いやでも図録もいっぱいあって、見ててい
っぱい結構楽しいですね、うん、
見てて飽きない、
うんうん、単純にこういっぱい載ってるんで、うんうん、これどんどん聞いていこうと思って、はい、うんうん、この特集のために、
そうだよね、ジャケだけでもね、はい、今掘れますから ね、 いいね、
ものとして
こ
う、うんうん、
これはブロークン
ミュージック
で、ドイツの方、
ね、ドイツかな、確かドイツからですよね、
うん、なのかな、
はい、
多分ね、作者の名前で言うとね、
はい
はい、という感じ
といったところですかね、
うん、もうちょっと時間あるけど、
はい、うん、じゃあちょっと持ってきたやつで、うん、これぞ決定版、イアンのナードコア大百科っていう、
はいはい、ナードコアね、はい、まあ、マンドクロ君とかね、
そうそうそう、はい、これは、イアンっていう僕も知ってる、うん、そうナードコアにハマりすぎて日本に来たアメリカ人が一人で作った、うん、
ね、
全部一人で作りました、これは。
しかもだからこれ実製作本なんですね。
そうです。
いや実際さ、ナードコアって、うん、ほらもうその、まあ、ネット上のああいうカルチャーって全部そうだけど、もう法的には
そう、もう無理なんで、ね、人として彼がもう生涯をかけて作った、
でもこれこそさ
凄まじいですよ、これ。
いやそれこそさ、うん、そのまだこれほど、うん、その例えばネット的な、その、うん、なんていうの、ネットワークができきってない時だから、いろいろ散逸した情報とか物を、
そうだから日本に来て、その全員に会って、まあ、言ったらそんな大きい業界じゃないんで、
そうだよね、
もう全部から集めてきたっていう、
なるほどね、
フライヤーも
総当たりで行ったから、
そう総当たりで行って、もうほぼこれで網羅されてて、うんうん、これまあ、本当にこういうものに関してはお金をどんどん僕が払いたいと、
うん、
こんなやつ、
これでもイアンのナードコア
だよ、これも買えないん で、
そうでしょ、俺も
ですけど
手に入れようとしたけどもう無理でしょ、
ね、でももうこの本人がその高くなるの嫌やから、うん、そのこう高くなって古本で変な取引されるの嫌やから、うん、全部ネットに公開してて、
う
ん、自ら公開してるんで
見れますと、
はい、
どこに行けば見れるの、これ
ちょっとね、
まあ、
検索
イアンのナードコア大百科みたいな、
うん、多分出てくると思
います、イアンのナードコア大百科で見れますよっていう、
は
い、
これすさまじい、
ね、
あの、ね、熱の本です、こういう
ていうかこれ歴史的資料として、
いや本当そうですよ、
やばいよね、うん、誰もこんなことを記録してなかったんだからさ、
そうそう、後々これはすごい重要になると思うんですけどね、うん、
はい、イアンさんありがとう、はい、
あともう一個は、うん、あのレコードコレクターズ増刊遺作っていうね、う
ん、
はい、
これはまあ読んで字の通り、
はい、ミュージシャンの遺作のみを扱った、
ただちょっとさ、さっきも打ち合わせの時言ったようにさ、いや遺作って遺作のつもりで作ってねえからさ、
そうなんです
よ、ね、って話で、
はい、
うん、だから結局あの死んだ話っていうか、
そうなんです、はい、これはあのなんだこれ今びっくりした、
うん、あ、開いた
なんか、うん、なんか感傷的な写真が載ってるなんか感傷的な写真が載ってる
さっきのやっぱちょっとポエム要素があるのかな、そうそうそう、これはだからどっちかっていうとそのミュージシャン紹介、
あ、そうです、まあ、そのアルバムがどうこうっていうかは、うん、まあ、どういう評伝っていうか、そのミュージシャンがどういう風に来て、まあ、どう亡くなったかっていう話に割と周知しつつ、
うん、
だから評伝として読むのがまあ正しいんで、ちょっと違うかなって感じ、うん、
まあでもね、遺作って切り口だったらそれはそうなりますよね、
全員死にますからね、
うん、だって1998年の本ですね、うん、
はい、もちろんツーパックとかね、もちろん、うん、
まあ、尾崎豊とか岡田由紀子さんなんかもありますけどね、
まあ、あの、
さっきもこういう、でもこういう切り口のもやっぱ
あ、そうそうそう、だから切り口は無限だぞと、
そうか、だからいや俺ちょっとさ、うん、そのなんかもうちょっとジャンル別のやつかと思ったら、これだけこう地になる、
そうですね、
そもそもそのキュレーションの角度が違うってすごい、これだけあるんだね、
やっぱその方が今に
確かに
ね、あの、うん、そのそれこそネットで常にこういろんな音楽参照できるなら、うんうん、切り口はそういう風にこう独自な方が面白い、
切り口が独自じゃなきゃ意味ないっていうか、いよいよだから世の中全体が DJ になってきたっていうか、うん、
まあでもそうですね、うんうん、そうじゃなければものすごく網羅、先のイアンじゃないけど、
うんうんうん、完全網羅
か、そう、ヒップホップとかももうデータいかに網羅するかとか、
うんうんうん、
僕はどっちかかなっていうちょっとあるんですけどね、
それは確かに、うん、はい、ということで、はい、だから今日の岡田君の特集はそのディスクガイドガイドだけど、うん、まあ、皆さんもこんな、なんていうの、変わったキュレーション本を見つける気持ちで、
うん、
本屋の棚なり中古屋の棚を見ると、うん、
はい、
また見つかるよと、
そうそうそう、自分であの、ね、そのキュレーションを勝手にやるっていうことが、うん、多分こう読んでるうちに分かってくると思うんで、
中にはね、はい、じゃあ俺だったらこうするって人もね、当然出てきるもんね、これね、うんうん、 はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
岡田さんならではの特集でございました。岡田プレゼンツ音楽ディスクガイドガイドでした。この後11代も引き続き今度は岡田さんおすすめの映画本ご紹介いただきます。アフターシックスジャンクション
There's a lot that could impress you about the all-new Honda Prologue EV. True, it's got class-leading passenger space and clean, thoughtful design and intuitive technology. But what really sets the Prologue apart from the competition is that it's more than an EV. It's a Honda. Honda, the power of dreams. Visit honda.com/prologue to learn more.
はい、ということで本日は岡田くん、スペシャルパートナーで、
はい、よろしくお願いします。
さすがの特集でございます。面白かった。
あ、マジですか、ありがとうございます。
ねえ、あのということで今後もちょっといろんな違った形で見てくれたなと思いましたけど、沼庵さん、歌丸さん、岡田さん、こんばんや、こんばんは、
こんばんは。
昨日 SNS で知り合ったアトロックリスナーさん2人と飲み会をしてきました。アトロックのことや映画、本、政治などいろいろな話ができてとても楽しい時間でしたと。大人になってから新しく友達ができることが激減したのでその点も嬉しかったです。アトロックなくしてこのつながりなし。今夜も放送を楽しみにしております。さんいつもありがとうございますということ
で、ね、いい話ですね、う
ん、でもまあ大人になるとっていうかね、まあ、こうやって岡田君もね、あんな AT さんを囲む会から以来の以来の知り合いですけども、こんなね、
でもなんか、うん、その大学生卒業する時ぐらいに突然気づきましたよね、うん、なんかこう卒業して働いたら友達ってできひんやと思いましたもんね。
まあね、
だからクラブとかに来る年上の人ってなんかすごい生き生きしてたと思ったんですけど、うんうん、やっぱ俺友達できるのってここいうとこじゃないとあかんねんなってすごい思って、
逆にその、うん、だからもう友達とさ、その仕事相手と友達の境目がもうあんまない感じもあったりして、逆にそのだから高校生ぐらいだったらまだいいけど、うんうん、例えばさ小学校の時の友達って純粋な友達かもしれないけど、はいはいはい、まあ、たまたま同じ教室だった人たちなわけで、
はい、
多分共通の話題とかないじゃん、
うんうん、
となるとやっぱりその友達という形だけは残ってるけど、うんうん、むしろその共通のいろいろある今の人たちの方が友達っぽかったりして、
うん、まあそうですね、
とかっていうのはありますよね。岡田さんでも謎の交友関係広くない？なんか謎のシネヒルたちとかさ
あ、それはでもツイッターとかですね。
あ、それはネットなんだ、やっぱ
そうそうそう、交流は。でもやっぱね、コロナの前はもうそれなくなってたんですけど、うんうんうん、コロナぐらいで結構暇やからいろいろ見てたら、
うんうん、
新しいそういう面白い、うん、こういうこと言ってる人、
うん、
もうこうリストで見るみたいなしてたら、なん
かそれも人キュレーションもや。
ああそうですね、うんうん、ああでもそうですね、うんうん、まあ、そうしないと。あ、宇多丸さんあれ、あの届きました、霊障。
あ、もちろんもちろん、
はいはい、本部渡した、あれの作った人とかも、うん、なんかそれでなんかつながって、はい、
あの本当にあった呪いのビデオとか、
その
あ
の研究心霊ドキュメンタリービデオの研究、うん、まあでも人ですけど、
うん、でもシネフィル的研究という
か、ね、あ、そうですかね、画面から考えるっていう、うん、あれ
もすごかったです。ありがとうございます。す
み
ません、
ちょっとあれもまさにそういうのです、知り合って、そういうのがないつまんないじゃないですか本当に。
でもその拡張していくっていうけど、人の人間関係においても自分でどんどん例えば DM 送ったりとかっていうようなこと。
ああ、でもなんかうっすらしたつながりみたいな、なんかこう、うんうんうん、これとこれ興味あるっぽいなみたいなのをこう、
うんうん、
なんかファボリやってるとか、そのライク付き合ってるとか、なんか あこういけんぞみたいになって、
うん、そうか、
まあ、それやでもクラブとかで会って、
クラブはね、もちろんね、
う
ん、
そういうね、やっぱありますからね、
そういうつながりが
思わぬ。好きな
の。しかもあと岡田くんのその、うん、やってるようなパーティーに来るような人は、うん、いや割とこういろんなところからいろんな窓からこう、うん、来る人が多いだろうから、
僕自身もいろんなところでやるんで、
うんうん、
あんま一定じゃないっていうか、
うんうん、
すごい若い人もいれば、うん、年上の人もいれば、
そうだろうね、
まあ、こういうと世間的にチャラいっぽいのはあれば、すごい真面目そうなところ、僕どこでも結構楽しめるんで、
うん、ぜひ皆さん後ほどあの、11時台の岡田くんいろいろご紹介の最後のところで、岡田さんのいろいろね、
はい、
告知お忙しく本当はやってますんでね、いろいろ聞いてます。岡田さんのパーティー行ったみたいな話もいっぱい聞いて
ます、ね、マジですか、嬉しい、本当にありがたいです、ね、
ぜひ皆さん岡田さん励ましのお便り
ありがとうございます、
岡田とも tbs.co.jp の方まで
よろしくお願
いいただければ幸いでございます。
はい、
微妙に時間頑張ったんでもう急ぐ言っておくとね、見えない胃袋さんが今日テレの上田と女が吠える夜でライムスターの名前と写真が出ました。これさっきあの花澤香菜さんが出てて、俺もあ花澤さんだと思って画面見てたら、うん、パッてライムスターって言ってで大股で歩くってだけ多分俺らを聞いて鼓舞するって話、
あ、なるほど、ね、
だと思うんですけど、
ね、いいじゃないですか。
花澤さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。アフターシックスジャンクション
2。ボンジュール三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。